このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの浜崎雄三です。そして今日も私のお相手を務めてくださるのは、
シンガーソングライターのタラです。プルちゃん、今日もよろしくね。
あ、出ました、プルちゃん前回はずっとね、浜崎さんと呼んでもらっていましたので、うん、もうタラさん忘れてはるんかと思ってましたよ。
いやいや、だってプルちゃんっていう呼び方私気に入ってるんやもん。だから時々プルちゃんって呼ぶことにしてんねん、
はい、ありがとうございます、う
ん、でね、プルちゃん、
はい、
ちょっとびっくりしたい？
びっくりですか、うん、唐突にどうしたんですか？もちろん、はい、心臓に負担がかからない程度であれば大丈夫です、
はい、うん、そうやね、心臓は大事だからね、は
い、そうですよね。
じゃあちょっとだけ静かめに発表しますね。
発表ですか、うん、怖いですね、
うん、怖くない怖くない、はい、きっと喜ぶと思うわ、
はい、
いや泣いちゃうかもね。
え、ハンカチをちょっと私忘れてしまいました。
いいよ、ティッシュでよかったらあげるから。では発表します。
はい、
ドルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルル前回のエンディングで言っておられた、うん、リスナーさんからのメッセージが届いてますよっていうのはこのことだったんですか？
そうそう、
あ、
プルちゃんに驚いてもらおうと思って内緒にしとくの大変やったんよ。
うわ、サプライズですね。ありがとうございます。
いえいえ、お口にチャックして我慢してました。
あ、でもタラさん、リスナーさんからのメッセージって石川さんは出演者ですのにね。
うん、そうでしょう、番組スタッフも最初は一般のリスナーさんからいただいたメッセージって思ってたって言ってたもん。
あ、
でもね、石川さんって粋な人やね。
本当ですね、
うん、いつもね、リスナーさんに呼びかけてるメッセージはメールでお願いしますの、あのアドレスにメールを送ってくださってるんですよね。もうそれもリスナーの石川です、いつも楽しく番組を拝聴していますって出だしですよ。
そうですか、うん、でもね、確かにそうなんです、うん、石川さんはね、うん、遊び心がいっぱいですし、ああ、楽しいことを企画されたりね、人を喜ばせたりするっていうのが、うん、とってもお好きな方なんですよ。
ああ、そんな感じやね。ではでは、はい、石川さんからいただきましたメッセージ、私が代わって読ませていただきます。
お願いします、
はい、リスナーの石川です。
わ、ほんまや、リスナーって言ってありますね。
そうでしょ、どちらの石川さんやろうってスタッフも思うよね、じゃあ続けて読むね、
はい、
いつも楽しく番組を拝聴しています。
わ、それ多いです、
うん、浜崎さんの大先輩やもんね、
はい、
本当にありがたい、はい、じゃあ続けますよ、はい、体感リコメンド担当の石川です。
やっと正体を明かしてくださいましたね。よかった、
うん、安心した、
はい、
じゃあ続けて読ませていただきますよ、
はい、
自分がパーソナリティをさせていただきながら楽しく聞いているってなんと厚かましいことかとお叱りを受けそうですが、収録中のいろんなエピソードを思い出したり、なんだかよそ行きの自分の声に恥ずかしくなったりと、ほんまに楽しく聞いています。
いやいやいや、ね、よそ行きの声に、ね、聞こえるっておっしゃってますけど、ね、うん、私も石川さんと福澤さんの放送ね、聞かせていただいてて、うん、もう本当に流れてくるお声そのままですし、お話の内容もね、石川さんのそのものだなと思っていつも傾けています。
うん、そうやね、じゃあここからは一気に続けて読ませてもらいますね。
お願いします、
はい、新コーナーがスタートして、浜崎さんとタラさんの小気味良いトークにニコニコしています。私は学生時代広告代理店でアルバイトをしていたこともあり、パンフレットなどの制作過程にある様々な工夫やデザインやコピーのセンスのあるなしについては懐かしく思い出されます。そうした印刷物を隅々まで読む、 デザインも含めた情報を送り出すという番組は、作り手のメッセージを受け取ることができるというリスナーにとって素敵な体験だなと感じています。大阪観光局のパンフの1ページを丁寧に説明していただくことで、見える人以上の何かをイメージしながらページを想像できているかもしれません。ページ全体の色なんかも見たいなとも感じます。これだけレイアウトやデザインを受け取れるなら色も感じたいなって、そんな欲張りなことも考えてしまいます。もしかして説明してくださる方にとっても網羅することによってあえて見るという体験になっているのかな。いちいち気にしないことも読み上げるという手間から、そんなことが生まれているのかななんてタラさんのリアクションから感じています。これからも楽しい網羅、その紙の上にある情報、雰囲気も含めて楽しく説明、そして浜崎さんのキレのあるツッコミを楽しみにしています。だらだらと書きました。共に番組を盛り上げていきましょう。いつか集まってリコメンドとモーラのコラボ、例えば私のコーデを隅々まで説明してもらうとか、浜崎さんとタラさんのお気に入りを私がインタビューさせてもらうとか、クロスオーバーした企画ができたら嬉しいです。その前に一度飲みましょう。まずはそこから。番組スタッフの皆様、ぜひそうした機会を作ってください。どうかよろしくお願いします。放送楽しみにしています。石川よしこ。以上、送っていただいたメッセージを全部読ませていただきました。でもう私の気持ちまで感じてくださっててありがたいですね。浜崎さん泣いてる？
いや、もうほぼ泣いてます本当に。いや、嬉しいですね、本当に。ね、石川さんありがとうございます、うん、ぜひあのコラボ企画もね、うん、いつか絶対にやりたいなと思っていますので、私からも番組スタッフの皆さんにお願いします。
はい、私からもお願いします。はい、
でぜひこのね、うん、飲みのお誘いもありがとうございます、うん、私はねもっぱらウーロン茶担当、いや、うん、ジュース担当ですかね、県盛り上げ担当という感じですけれども、うん、いい仕事をさせてもらえると思います。
いや、もう楽しみ。もうお酒飲む飲まないなんて関係ないよね。プロちゃんの大先輩の石川さん、はい、それからそのお相手の福沢さんと、ぜひいろいろとコラボしたいですよね。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします、うん、ところで石川さんの目は私とは違うパターンでしてね、
ええ、
右目が手動弁という状態で、うん、左目は端の方が少しだけ視力があるという状態とお聞きしているんです、
うん、手動弁ってどんな状態なの？
はい、手動弁というのは、うん、顔の前で手を上下や左右に動かすと、うん、動いているのが分かる、まあ、これはどちらに動いているかということも分かるんでしょうかね、
うんうん、
そうした状態のことを手動弁というふうに言うんです。見えない見えにくいといっても、うん、どんなふうにこう見えない見えにくいかというのは、うん、まあ、その見えている状態も含めてになりますけれども、うん、人によって本当に違うんですね。まさにこう十人十色というところになるんですが、
うん、
でこれをいかに客観的に表すかというのがとても大事なんです、うん、なぜならそれは判定によって視覚障害の等級というのがあるんですけれども、それも決まってくるからなんですよね。
なるほど、まあ、もう私知らないことがまだまだいっぱいあるわ。
なかなか身近にね、視覚障害の方がいないと知る機会ってないですもんね、
うん、うん、それそうだけど、でもね、
はい、
私がこの番組や浜崎さんを通じて視覚障害者の人たちのことをいろいろ知っていくようにね、請願者のリスナーの皆さんにも少しずつでもいいから知ってもらえたらいいな、そんな風にいつも思ってます。
ありがたいです、うん、まずはね、リスナーの皆さんに、うん、私浜崎雄三に対するクエスチョン、うん、疑問ですかね、
うんうん、
持っていただけると嬉しいなと思っているんです、
うん、
まあ、例えばね、うん、浜崎はね、イメージなくても、まあ、元気やなとかですね、それはなんでかなとかですね、
うんうん、
普段何をして遊んでるのかなとかですね、
うん、
何かハマってることはあるんかなとか、ね、
うん、
そういったことでも大歓迎ですね、
うん、ほんまやね、
はい、
前に石川さんと福沢さんの番組で 子供さんからの質問が届いてたけど、
ありましたね。
なんとも率直で素直な質問ばっかりやったもんね。
そうですよね。
あんな感じやね。
はい、うん、お子さんたちの質問っていうのはね、うん、本当にこう聞きたいことを素直に質問してくれるんですよね。
うん、まあそんな風に何でも話できるような関係性がいいよね。
そうですね。
ねえ、レプルちゃん、
はい、
今何にハマってるん？
ズバリ、うん、ガジェットですね。
ガジェット？
はい。
なにわ体感、見たことない大阪。
ガジェットって何？なんかこのモーラの旅始める前に教えて。
あ、そうでしたね、
うん、
横文字ってちょっと分かりにくいものもありますしね、
うん、
はい、ガジェットを一言で言いますと、
うん、
便利なものというところでしょうかね。
うん、
ただこれは電子系というかデジタル系というかそういった種類になるんです。
デジタル系かちょっと難しいかも。
あ、そうですよね、
うん、
このガジェットはスマートフォンやパソコンなどを使うときに、うん、それがあると一気に便利になる製品というんでしょうかね。
あ、一気にね、
そうしたものを指してガジェットというふうに言っています。
うん、
私はねこの手の話を始めましたら、
うん、
ガジェットのモーラの旅になってしまうというぐらい、うん、実はずっと喋ってしまいそうなので今回は遠慮しておきたいと思います。
いやでもすごいよね。好きなんよね。
そうなんです。
まあでもそれはね請願者の私たちにとってでも役立つもんなんでしょ。
きっとそうですよね。
ねえ、番組終わったら個人的にちょっとだけ教えてね。
あ、わかりました。喜んでお礼をお伝えしたいと思います。
ありがとう。
私はねタラさんのお役立ちガジェットのプルちゃんですから。
あ、自分から言うた。
あ、しまった。ではタラさん、
はい、
今回も私たちの担当コーナー、うん、何は体感モーラの旅を始めましょう。
あ、ごまかした。まあいいやじゃあまずコーナーの説明からいたしますね。
はい、
このコーナーなにわ体感モーラの旅では私タラがチラシやパンフレットやフリーペーパーを隅から隅まで読み上げます。
はい、
今は大阪観光局公式ガイドブックをひたすら読んでいます。で、隅から隅まで読んでいく内容に対して視覚に障害を持つ浜崎さんならではの質問や疑問をどんどん突っ込むというコーナーです。
はい、
はい、
前回ご紹介したバンディ石田さんがこのコーナーを素敵な言葉で表現してくださっていましたよね。
う
ん、
そうそうそう、ラジオパーソナリティの先輩でお友達でもあるバンディさんね。
はい、
うん、
目の不自由な方が捉えている世界観がよくわかるし、目が見えていることでこぼれ落ちてしまう認識の数々もよくわかるとおっしゃっていました。
見えてる私たちって周りにある情報を見てるけど読んでない、理解しようとしてないことが結構あるからね。
そうなんですよね。いつもタラさんね、うん、そうおっしゃっていて、私たちね見えないものからするとなんだか羨ましいなというかね、
うん、
まあ、もったいないなという、思ったりもするんですけど、実はそうなんですね。
うん、本当、確かにねもったいないと思います私も、
はい、
こう目から得ることができる情報がいっぱい周りにあるのにね、
うん、
本当にもったいないもったいない。
あ、そうですね。
うん、
ところでタラさんご存知ですか。
え、何が。
いよいよ AI が手元にある画像情報やテキストを読み取ってくれるようになってきているんですよ。うん、Be My Eyes というアプリの中にある Be My AI という機能なんですけれど、
うん、
今はまだベータ版といって開発段階のようなんですけれどね。
そうなん。
はい、
それはモーラのためのライバルっていうか私のライバルやん。もういやん、もう脅威やわ。
いえいえ、タラさん大丈夫ですよ。うん、ね、もっと未来になればその時は分かりませんけれど、
うん、
今はタラさんが圧勝していると私は思っています。
いやありがとう。
だってね、うん、私に分かるように心を込めて、
うん、
気持ちを入れてたくさん工夫して読んでくださっていますもんね。
そう、また浜崎さん褒めてくれるね。ありがとう。もうやる気がみなぎるわ褒めるって言ったら AI も褒めたら伸びるんやろか。
そう思われるでしょ
う。うん、
調べてみたんです。
うん、
褒めて育てた AI と叱って育てた AI を戦わせた人がいるらしいんですよ。ちょっとどっちが勝ったのかっていうのはわからないんですけどね。うん、まあ、とにかく私たちならではのモーラの旅 続けていきましょう。
オッケー、心を強く持って生きていきます。 AI には負けへんよ。
その意気です、タラさん。では今回も大阪観光局公式ガイドブックを読んでいただきたいと思います。モーラの旅のモーラが表しているすべて残らず、そしてタラさんが読んでくださる街の情報を聞いて、私と一緒にリスナーの皆さんも旅気分を感じていただけるよう頑張りましょう。
もういつも上手に説明してくれるね、はい、ありがとう。
ありがとうございます。
では今回で6回目のモーラの旅始めます、はい、なかなか終わらない大阪グラビティのページを今回も読みます。
見開きページの左ページを読んでくださっているんですよね、うん、そこには下半分に4枚漢字の田んぼの田みたいに並んだ写真があって、うん、今回はその3枚目左下の写真を読んでいただけますか。
はい、それでは写真を読み解き言葉で再構築していきます。
お、
今日も言うたよ、はい、お気に入りの賢い言い方
ありがとうございますだんだん定着してきましたね
はい、はい、
私も準備 OK です。しっかり聞かせていただきます、
はい、
よろしくお願いします。
では参ります、はい、前回読み解いたカツオおじさんの奉納棚に並んだ勝ちだるまさん64体の写真の下の写真です、
はい、
他の写真と同じようにサイズは横幅6センチ縦4センチね。で、何の写真かというとコンビナートの夜景です。
コンビナートというのは石油ですとか鉄鋼なんかの重工業の大きな工場が集まっているところですよね、
うん、そうそうそう、よく知ってるよね、はい、じゃあ工場萌えとかコンビナート萌えっていう言葉知ってる？
いえ、初めて聞きました。
初めて、
はい、
あ、そうだよね、はい、あのこれね、大きな規模の工場とかコンビナートのことを魅力的に感じて見学したり写真を撮るのが大好きな人たちがいるみたいなね。で、工場オタクさんとでも言うのかな、うん、工場萌えもコンビナート萌えもその人たちから出た言葉なのかもしれないよね。で、ちなみに、萌えは炎が燃えるの萌えじゃなくて草冠の下に明るいと書く萌えなんですね、ええ、で、もともとは植物の発芽、芽が出るという意味の言葉なんだけど、うん、アニメやゲームやアイドルが好きな人たちの間で好意の感情を表す俗語として生まれたみたいなよね。で、ものすごく簡単に言うたらめっちゃ好きっていうことかな。
あ、なるほど、うん、よくわかりました、
うん、でね、話をコンビナートに戻しますね、
はい、
工場オタクさんじゃなくても確かにコンビナートの夜景は綺麗です。
ー
デートスポットやったりもするみたいやし、私もすごく綺麗やなと思います。で、なんで綺麗かということを、ね、その辺の説明しますね、
はい、
コンビナートって夜でもこうこうと照明がついててね、それはどれくらい明るいかって言ったら工場の中に入ったら昼間くらいの明るさなんだって。うん、なんで明るくしてるかっていうと安全のためらしいんだけど、うん、中にはなかなか入れないと思うけど、夜のコンビナートの綺麗さは離れたところから見ても十分わかる。だいたいコンビナートって海沿いの暗いところにあるから、コンビナートのところだけめっちゃ明るくって夜の暗闇に浮かび上がるような感じでとても綺麗なの、
うん、
まあ、映画やアニメで見たことがある未来都市みたいな感じって私は思うかな。
うーん、未来都市ですか、
うん、
なかなかイメージが難しいんですけど、どんなんなんでしょうね、うん、見てみたいですね、
うん、
で、タラさん、この写真に写っているのはどこのコンビナートなんですか。
あ、うん、ここはね、堺仙北臨海工業地帯っていうところね、どの辺にあるかっていうと堺市と高石市と泉大津市にまたがってて、大阪湾に流れる大和川から大津川の間の沿岸を埋め立てたところやって。広いよ、面積は2000ヘクタール、
はい、
まあ甲子園球場520個分ね。
出ました、甲子園ですけど520個っていうのはイメージできる限界を超えていますね。
あ、そうか、そしたら USJ で言うわね、
はい、
37個分。
37個、
うん、
ちょっとタラさん広すぎて分かりませんね。
ほんまやね、言うてる私も分からないよ例えが悪くてすみません
いえいえいえでもものすごくでっかい未来都市という感じはイメージができました。
あ、 それだけでも分かってもらえてよかった。で、その未来都市みたいなコンビナートには大きなガスタンクとか、いや、ガスが入ってるとは限らんわ、とにかく大きなタンクとか縦横無尽に走ってるパイプ、配管ね、
はい、
あとはスロープみたいなものとか鉄骨の柱が組まれてたり、高い高いタワーみたいな煙突とかがあったりね、そんな大きな構造物がまるで大都会に立ち並ぶビル群みたいにあるんですよね、これね。で、夜はさっき言ったみたいに明るくってとっても綺麗なんだけど、昼間もね、なんだか雰囲気あるっていうんかな。そこにあるものはゴツゴツした鉄の構造物ばっかりなんだけど、なんか計算された美しさっていうのかな、ちょっとうまいこと言われへんねんけど。
これは少し違うかもしれないんですけど、例えば大きな橋ですとか、タワーなどの建造物ってね、それを支えるための構造には無駄なものがない、建築工学なんかで理にかなった形、それは装飾されたものとは違う美しさがあるってね、私聞いたことがあるんです。
いや、もう浜崎さんまた賢いこと言うてる
いや
でもそういうことね、きっと
構造美ですよね。
そう、それ構造美、それが言いたかって、はい、ね。で、これまでの写真みたいにどこどこに何があって、それはどんなもので、色はこんなで、ということを説明しないといけないんやけれども、
はい、
実はこの写真ね、もうとっても読み解きが難しくって、だけど頑張るよ、
お願いします
もうちょっとイメージしちょっともらいやすいように読み解く前に、ちょっと堺仙北臨海工業地帯のことをもう少し解説しますね、
はい、
予備知識として聞いといてね、
はい、
堺仙北臨海工業地帯がどこにあるかということと、面積はさっきご説明した通りです、
甲子園の520個分ですよね。
そう、その広い広いところに石油、化学、鉄鋼、金属などの工場とか発電所やガス製造所なんかの事業所が253もあるんだって。
すごい数です
ね、きっと聞いたことある大きい会社もあるんやろ ね。で、そこで働いてる人は全部で1万6000人くらいいてはるそうです。そしてこの堺仙北臨海工業地帯から出荷される製造品を金額に換算すると2兆5000億円。
すごい額ですね、これも、
ね、大阪府全体の工業製造品の出荷額に対して 14% も占めてるんやって。以上、バイウィキペディア、おなじみの
出ましたウィキペディア、
はい、
まあそれにしても数字が大きすぎてちょっとイメージするのが難しいですね。
もう私も説明してて分からへんもん、まあ、とにかくめっちゃ広いやな、すごいやなっていうことをイメージしてもらえたら OK です。
はい、
はい、
分かりました。
はい、ではいよいよモーラの案内人のプライドをかけまして、この難しい読み解きに挑戦します。
待ってました。
はい、まずこの写真は堺仙北臨海工業地帯の中のどこから撮影したものなのか、それを特定することから始めました。
はい、
コンビナートにある建造物ってどこも似た感じやからね、建造物以外になんか手がかりになるものが写ってないか探しました。
お、今回はタラ探偵ですね。
ありがとう結構調べて見つけましたよ。
あったんですか。
そう、手がかり見つけたよ。
何やろう、興味深いですね、
それはね、夜空をバックに明るく浮かび上がるコンビナートの手前に黒い影があることを見つけました。
はい、
よく見たら木、
木というのは樹木の木ですか。
そう、樹木の木、何本も並んで植えられているような感じでね。で、画像検索とかいっぱいしてみたら、ん？これ？っていうものを見つけたんです。どうやら堺市西区にある築港新町浜運べ公園から撮影した写真じゃないかな、そう思います。
すごいですね、
これ
はタラさん、バイウィキペディアというわけにはいかないですよね。
はい、それは企業秘密です。
あ、そうなんですね
まあ、バイウィキペディアっていうわけにはいかなかったことだけはお伝えしておきます
、はい、
ではいよいよ構図説明しますね、
はい、
横幅6センチ縦4センチの写真の下1/4、いや1/5かな、そこにさっき言った黒い影に見える公園の木ね、何本植えられてるのかわからないけど、きっと帯状に何メートルか植わってるんだと思うの。 うん、その木越しにっていうか向こうに見えるのがコンビナートの建造物たち、
はい、
何があるのか細かくはちょっとわからないけど高い塔みたいな煙突があるのはわかります、うん、煙突の先からガスが燃えてる炎かな、うん、それとも水蒸気かななんか出てます。で空は真っ暗、時間帯はわからないな。これねもうちょっと写真のサイズが大きかったらもっと分かることが多いと思うんだけど小さいのが残念です。以上ちょっと残念な気持ちのまま今回の読み解きを終わります。
わあ、お疲れ様でした。本当にいろいろ勉強になりました。
私もです。体力も消耗しました。
お疲れ様でした。
見た
ことない大阪。ちょっと聞いたんやけど浜崎さん、
はい、
車に轢かれたことあるんやって？
あ、そうなんですよ、まあ、自慢には、ね、ならないんですけど、
うん、
あのタクシーに、ね、轢かれたこともありますし、車にね、あの白杖をね、
うん、
踏みつけられたということもありますし、最近はね、あの電動自転車、まあ、正面から来た自転車だったんですけども、
うん、
まあ、衝突というかね、
うん、
したこともありまして、
怪我はなかったの？
はい、その時はね、不幸中の幸いで、
うん、
白杖が曲がっただけで済んだんです、
うん、
まあ、でもなかなかやっぱ怖かったですね。
ね、ほんでどうしたの？
あの警察にね届けるということはしませんで、
うん、
まあ、いわゆる示談という形になりまして、
うん、
まあ、私もその後予定があったというのもありますし、
うん、
あの白杖の修理代をですね、
うん、
少しあの多くだったんですけどもいただきまして、
うんうんうん、
はい、あのその時は示談ということになったんです。
あ、ね、でも怪我なくてよかったけどね。
そうですね、
うん、この番組をねお聞きの請願者の皆さんに本当にお願いします。自転車に乗ってる時とか自動車運転してる時、まあ、最近やったらね電動キックボード、
あー、そうですね、
ね、でも本当に気をつけてくださいね。周りをよく見てください。もう本当に本当によろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、でその曲がった白杖はどうしたの？
実はね、
うん、
今日持ってきたんです。
え、持ってきたの？
はい、
え、どういうこと？そのドラムのスティックみたいなのがそうなの？
あ、そうなんです。
うん、
サラさん、なかなかいい音がしますでしょう。
ま、まあ確かに。で、なに、まさか？
そうなんです、
うん、
楽器に生まれ変わったんです。
すごい、
うん、私は折りたたみの白杖を使っているんですけれど、
うん、
曲がった部分の部品だけを交換してもらった時に業者の方にね、古い方は捨てましょうかと言われたんです、
うんうんうん、
で私ね、それこそあ、もったいないなとその時思いまして持ち帰りました、
うん、
でこれはあの学校で講演をするときにね話の枝に使えるなと思ったのと、
うん、
白杖の部品ってやはり頑丈なので、叩いたらいい音がするんじゃないかと思ったんです、
うん、今みたいにね、うんうん、
でこれはもしかしたら楽器にできるかもしれないなと思って楽器として生まれ変わりました。
いや、もう浜崎さんすごすぎ。
タラさん、ノーミュージックノーライフでしょ。
ノーミュージックノーライフってプロちゃん、はい、ドヤ顔やったね。
そうですね。
ということで今日もそろそろおしまいの時間です、
はい、
モーラの旅、今回も一つの写真しか進まへんかったけど、
写真ってねやっぱ奥深いですもんね。でも丁寧にゆっくりと各駅停車で行きましょうか。
いつも上手に例えるね。わかりました。各駅停車のモーラの旅やね、
はい、
ということでこの番組なにわ体感見たことない大阪は毎週土曜日に内容を更新してお届けしております。また過去の放送は GBS ホームページにあるオンデマンドというコンテンツからいつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。
リスナーの皆さん、今回もありがとうございました。
次回の放送をどうぞお楽しみに。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、お相手は浜崎雄三と
タラでした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。